天のお父様、新しい朝を与えてくださいました。今日はあなたが愛する一人子をお与えくださり、私たちの罪のために死なれたその方が3日目の朝に墓の中からよみがえられた復活を記念する日曜日の朝です。どんな暗闇があったとしても、どんな荒野があったとしても、あなたはそこに共にいてくださり、喜ぶ私たちと共に喜び、泣く私たちと共に涙を流していてくださることを、私たちが苦しむときには共にあなたが痛みに苦しんでいてくださることを感謝いたします。あなたはどこか遠くにいる、高いところにいる方ではなく、低く低く下ってくださり、私たちと同じ人間としてこの地上の人生のすべての苦楽を味わってくださり、人間がどんなに弱いものか、この肉体がどんなに脆いものか、それをあなたは味わってくださいました。ですから私たちのその弱さを覚えつつ、鳥なしの祈りをしてくださることができます。そして神様、あなたこそ私たちを慰め、励まし、元気づけ、勇気づけて再び生きる力を与えてくださる方です。主よ、どうか今日もあなたが上からの力を豊かに注いでくださり、また上からの慰めや励ましや力を豊かに注いでくださり、疲れている者にはあなたの力を、落ち込んでいる者には希望を与えてくださり、悲しんでいる者には喜びを与えてくださり、主よ、再び力をいただいて、それぞれのところに使わされてまいることができますようにお導きください。主を語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。皆様のお祈りを感謝いたします。しばらく前から週報にですね、宣教121周年記念大会のために祈ってくださいと、祈っての課題がずっと長々と載せておりました。蓋を開けてみますと、一番多い2日目はですね、1200人ぐらいの方が集まることができました。そしてこの杉戸教会からもなんとですね、28名、部分参加を含めて28名もの方がですね、足を運んでくださったということで、本当に感謝をいたします。また私もですね、半徹夜のような状態を何日かしたんですけども、守られて支えられておりますから感謝です。また本当に多くの若者が集うことができました。また年配の方々もたくさん集うことができました。それぞれのところで、使わされている時にはですね、なんか自分たちだけがもう大変な思いをしているんじゃないかと思うんですが、一緒に集まるとですね、本当に同じような苦しみを通っている方がいらっしゃるんだなとかですね、また一緒に祈り合ったり励まし合ったりすることもできて、感謝であります。詳しいことについてはぜひそれぞれ行かれた方にですね、体験談というか話を聞いていただけたらと思いますが、もちろんメッセージの中でも少し触れさせていただけたらと思っております。今日はベースチャージという、ちょっと英語の題をつけてしまいましたが、そんな題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。ベースというのは土台とか、基盤とか、そういうふうに訳すことができる言葉です。土台となる教会という意味です。教会とは3つの意味で土台となるものだということを今日、考えていきたいと思います。1つ目は真理の柱、また土台としての教会。2つ目は地域の土台としての教会。3つ目は世界宣教の土台としての教会。そんなことを味わっていきたいと思っております。まず一つ目の真理の柱、また土台としてのベースチャーチについて見ていきたいと思います。先ほど歌いましたが、すいません、プロジェクターで神の家と歌詞をちょっとですね、また映し出していただきますと感謝であります。この大会の中でも内藤陽子さんというですね、クリスチャンの音楽家の方がですね、出てきて歌ってくださいましたけれども、内藤陽子さんの歌の中にこの神の家とはという歌があります。 聖書の御言葉がそのまま出てきたりしますので、これをヒントにですね、教会とは何かということ、また土台としての教会について覚えていきたいと思います。永遠の神様の御住まいとして、住まわれる場所として集められた一人一人、教会というのは建物ではなくて呼び集められたクリスチャン一人一人、キリスト者一人一人が教会です。そしてそれは一つの体として、それぞれが各機関として呼び集められて、そして一人の一つの体として、永遠の神が、清い神が御住まいとしてくださる体として呼び集められています。しかし現実の私たちの体が弱さや苦しみや欠けを抱えているのと同じように、集められた一人一人で形成された教会も弱さと苦しみと欠けを持っております。そして時に小さな群れです。そしてですね、本当に希望を失ってしまうようなこともあるかもしれません。閉塞感にとらわれてしまって落ち込んでしまうこともあるかもしれません。しかし小さな群れのただ中に神が住まわれる場所、それが私たち教会であります。エペソ書1章23節というところにはこんな言葉があります。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。もう一度申し上げます。教会というのはイエス・キリストの体であって、一切のものを一切のものによって満たす方、その方が満ちておられる場所と言われます。経済的に必要がある教会もあります。またさまざまなもので、満たしていただかないととても解決できない問題がある教会もあるでしょう。でも聖書はイエス・キリストという方は全ての必要を豊かに満たすことができる方なんだと語っています。その後ですね、続きます。どうにもできない罪と死の現実、これは本当にそうだなと思います。分かっているけどできない、力を出そうとしなきゃいけないけども出せないとかですね、いろんなことがあります。自分で自分でどうにもできない現実があります。罪に対してこんなことしてちゃいけないと思っていても、ついついそちらの方に引っ張っていかれてしまう。また実際に死というものが愛する家族や人々の絆を切っていく、その現実があります。しかしイエス・キリストという方はその十字架の愛で私たちを罪の奴隷から、欲望の奴隷から、死の恐れから救い出して、そして全ての罪を許して、そして新しい新たな歩みに、これがあなたの歩むべき道だよ、この道を歩んでいくんだよ、私が一緒にいるからねと新たな歩みに導いてくださる主、それがイエス様であります。その方が教会の頭であります。そしてこの地にあって、この交わりの中で掲げよう、旗を掲げる、どんな旗を掲げるのか、私たち教会は真理の柱、また土台なんですという旗を掲げている。そして続きます。神は決してこの教会を見捨てることがない。教会こそ神がご自身の血を持って贖い買い取ってくださったものです。命を懸けて愛されているのが私たちなんです。ですから決して見捨てられることがありません。たとえ誰かに見捨てられたとしても、イエス様だけはあなたを絶対に見捨てません。私はあなたを離れず、あなたを捨てないと約束してくださっています。今日多くの、複雑な問題が出てきていますが、その大きな一つは人間関係がズタズタになっているということでしょう。夫婦関係の間でお互いの間に亀裂が入って離婚をしてしまう、親子の間でいろんな虐待や、いろんなことが起こってしまう、そういう中で誰かが誰かを見捨ててしまう、誰かが誰かに見捨てられてしまうということが起こります。しかしぜひ知ってください。 神様だけはあなたを、教会をどんなに弱くて小さなものであっても決して見捨てることがありません。そして立たせて支えて、そして揺るがないしっかりとした土台の上に歩むことのできる人生へと私を伴ってください。そんな方だということを伺っています。そしてこの地にあってこの命の限り主を伝えよう。私たちは真理の柱、また土台です。そして最後にですね、神の家とは生きる神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台です。実はこの部分は聖書を丸々言い換えています。どこにそんな言葉があるのかということですから、少し開いてみましょう。新約聖書の後ろの方のパウロの書いた手紙がいくつかありますが、1テモテというところにその言葉が出てきます。テモテへの手紙第13章の15節というところに、内藤陽子さんが、歌詞の中にはめ込んだ、引用している聖書の箇所が出てきます。第1テモテの3章15節というところを聖書をお持ちの方は開いてみてください。そこに確かに神の家とはという言葉が出てきます。テモテへの手紙第13章15節を開きますと、新改訳聖書第3版の新約聖書408ページぐらいになるでしょうか。確かにあります。15節全部を読みます。それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台です。そのように書かれています。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台です。歌われてたところですね。メロディーがつくととてもいいと思います。暗唱セーフが歌でやるととてもいいと思います。歌ないとかなり難しいかもしれません。特に年配になってくるとですね、ご高齢になってきますと、二十歳前はかなりすぐ覚えた言葉がですね、今何しにこの部屋に来たのか分からなくなってしまったりですね、ものすごい激しい場合もありますが、でもぜひメロディーで覚えていただけたらと思います。神の家とは生ける神様の教会のことであり、その教会とは真理の柱、また土台なんだと歌っています。土台というのがベースということなんです。真理のベース、何が変わったとしても絶対に変わらないもの、誰があなたを裏切ったとしても絶対にあなたを裏切らない、その土台、岩の上に家を建てるようなその確かな土台となるものが教会なんだというのです。東日本大震災はその土台が試された時ではなかったかと思います。もしも私たちが砂の上に建てるような人生設計をしているとすれば、建てるのは楽なんですけれども、でもその人生は脆い、あっという間に何かが起こるともうペシャンと全部倒れてしまう、倒壊してしまう。しかしもし私たちが岩の上に、そこに土台を据えて土台をしっかりと打ち込むのは大変しんどい作業ですけれども、岩の上にしっかりと土台を据えて人生設計をするなら、何が起こっても揺るがない人生、そんなことが聖書に書かれております。皆さんの人生の土台は何ですか。あなたは何を一番基盤にして、土台にして、ベースにして人生を生きていらっしゃるでしょうか。ある人は自分の力を、自分自身を土台として生きていらっしゃるかもしれません。教会に来る前の私がそうでした。私が一生懸命頑張らなきゃいけないんだ、私がとにかく自分で自分を救わなきゃいけないんだみたいなことを、それって自分を土台としているということです。自分の力とか自分の知恵とか自分の経験を人生の土台として、ベースとして生きていこうとする、それはまさに砂です。自分自身って本当に脆いんですよね。病気になるとすぐですね、ひいこら言いますし、 病院に入院しなきゃいけなくなる時もありますし、ケアをしてですね、縫っていただいたりとか、いろんなこともあります。私自身も己こそ己のよるべ、頼れるのは自分しかいないと思っていました。でもその頼れるのは自分しかいないと思っていた自分がどんなに弱くて脆いものかというのを嫌というほど自分自身がよく知っていました。もうグラグラグラグラ揺れる土台の上に自分が一生懸命生きようとしていたんです。ちょっとした揺れでもうグラグラ揺れてしまうんです。誰かに何か言われるとすぐもうすぐグラグラグラグラ、なんていうか方向性とか一貫性がないというかですね、こうしなきゃいけないんだよって言われたら、あ、そうか、そうしなきゃいけないんだとかですね。でも安心してください。教会は皆さんの土台となることができます。絶対に揺るがない土台、それがこの真理の柱、土台と言われているものです。イエス・キリストの言葉そのものが、イエス・キリストの約束言葉そのものが、その土台の基盤となります。そしてそれを信頼して信仰していく、それがやはり土台となっていきます。イエス・キリストはたくさんの約束をしてくださっていますが、ぜひ聖書の一つ一つの言葉からその人生の土台となる御言葉をしっかりと掴んでいただけたらと思います。暗い世の中の中で私は例えばですね、こんな言葉を思い浮かべます。イエス様の自己紹介の一つですが、私は世の光です。私に従う者、私に信頼してついてくる者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのですと約束があります。イエス・キリストこそ希望の光です。そして絶対に消えてしまわない確かな光です。そのイエス・キリストの光を頼って、その光のもとに導かれていくならば、決して闇の中を歩むことがない、そして命の中にも命の光を持つことができる、そんな約束があります。二つ目に見たいこと、それは地域の土台としての教会であります。斉藤磯先生が先週幽霊杯に来られました。台湾で宣教師をされている方です。一緒に食事をしたりしながらいろんなお話をさせていただきました。そしてですね、一つの問いかけがありました。それぞれの教会でそれぞれの皆さんが問いかけてくださいということがありました。こんな問いです。もし私たちの教会がこの地からなくなってしまったら、この地域の人々に惜しまれるだろうかという問いかけです。もしこの杉戸キリスト教会がこの杉戸町からなくなってしまったら、この町の人たちはこの教会のことを惜しむでしょうか。私たちの教会が地域に惜しまれる教会かどうか、地域のベースに地域の土台になっている教会かどうか、それは世の光指数とか地の使用指数とか教会の裾野指数と言われるようなものでありましょう。昨年どれぐらい裾野を広げることができたか、それはかなり測りきれないところがありますけれども、でも少なくともですね、地域に惜しまれる教会でなければですね、裾野を広げている教会とは言えないということが言えると思います。 3.11 東日本大震災の後、今もキリスト教会が問われていること、それは魂の救いだけでなく体の救いというものもあるでしょう。数を増やすことが目的なのか、人集めが目的なのか、強制、教会の勢いを強めることが目的なのか、それとも本当に誠実に地域の一人一人を愛し、お一人お一人地域にお仕えし、その地元の地域の関係を大切にしている教会かどうか、それが一番大切なことだと思います。それが土台だと思います。その土台がおろそかにされると、教会はだんだんですね、尻すぼみ状態になってですね、超高齢化のままそのまま私たちが召されてしまうと、後に続く人がいなくなる可能性もあります。ですからもう一度ですね、地域に惜しまれる、地域の土台となれる教会に、もう一度あなたに、その方向に舵を切ることができたらいいなと思っております。 今年も手に召されてしまいましたが、辻浦貞俊先生は本当にですね、IGN という素晴らしいものをこの地で起こしてですね、たくさんの地域に惜しまれるですね、教会形成をされてきたんだなと思います。当時どこにもですね、子供を預かってくれるようなところがなくて、そしてですね、保育園みたいにですね、夕方遅くまで預かってくれるところもなくて、でもですね、辻浦先生ご夫妻が本当に、子供たちを、またその地域の方々を本当に愛してお仕えして受け入れていかれた中で、この教会は今でもこの愛人関係の人に関してはですね、そのお蕎麦屋さんとかですね、そのお隣さんとか含めて、うちの息子がお世話になりましたとかっていう方々はこの教会を教えてくださると思います。少なくともでも IGN が閉じてしまった後はですね、かなりこんなところに教会にあったのみたいな方が増えているかもしれませんので、改めてですね、本当に裾野を広げていくことができたら、また地域の土台と、なっていくことができたら、何か震災が起こった時に一緒に助け合って復興していくことができるような、そんな教会になれたらいいなと思います。今東北地方の諸教会はまさに地元の地域の支援基盤となろうとしています。地元の人のところに出て行って、一緒に炊き出しをしてご飯を食べたり、何か必要なもの、困っているものがあったらその物資を届けたり、愛する人を亡くした人のところに行ってお話を聞いて差し上げたり、地域の方と一緒に地域の方の心の拠り所、心の土台になろうとしています。それこそが主イエス様が願われている教会形成ではないかと思います。地域の支援基盤、地域の土台としてのベースチャージ、これが二つ目に覚えたいことでありました。三番目に覚えたいのが、今日の御言葉に出てきました宣教のベースとしての教会です。パウロは、語りました。そういうわけで私はあなた方のところ、ローマのいるあなた方のところに行くのを幾度も妨げられましたが、今はもうこの地方、マケドニアとかアカヤとかギリシャ地方には私の働くべきところがなくなりましたし、またイスパニア、スペインに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを多年希望していましたので、と語っていきます。パウロはヨーロッパの方にも足を運びました。聖霊の導きの中でマケドニアに渡っていって、そしてアカヤ地方、今のギリシャ地方も、3回ぐらいぐるぐる回りました。そしてですね、実はパウロはもう少し早くから一番向こうのスペイン、今でいうスペインの方に、当時の地の果てのところにまで福音を携えて宣教師として行きたいと考えていたそうです。多年希望していました。もう長年の間どうしてもスペインに、あそこにも福音を伝えに行きたいと願っていらっしゃる。でも諸事情があって今までそれができない。施工の度もですね、もう一つ用事があってですね、それを済ましてからじゃないといけないということが書いてありますが、でもパウロがこの手紙を書いている一つの目的が24節に記されています。というのは、途中あなた方に会い、まずしばらくの間あなた方と共にいて心を満たされてからあなた方に送られて、そこスペインに行きたいと望んでいる。パウロは一遍エルサレムに戻ってお金を届けた後、貧しいエルサレムの教会に、この献金を届けた後、そこからローマを通ってスペインの方に、もう地中海をずっと向こうの方にですね、旅しようと計画していた。でもその途中にローマの皆さんのところに寄って、その皆さんと一緒にいて心を満たされて、そこを拠点にして、そこをベースにして、その向こうに宣教を進めていきたいと願っていたようです。パウロを宣教師として派遣し支え続けていたベースチャーチは、もともとアンテオケ教会というところでした。でもスペインに行くにはそこ遠いんです。途中にもう一つベースチャージがないと、とてもアンテオケまで戻ってですね、また往復するとものすごい距離ですから、ローマで 自分を支えてくれる人、自分を祈り励ましサポートして支えてくれる、そんなベースチャーチがそこに与えられたら感謝だなとパウロは願って、そのようなことをしていったのではないかと思います。今教団全体はですね、大きく変わろうとしています。気候改革という話があります。具体的にはこれまでですね、一緒に集まって、みんなで集まって教団総会をしていたのが、選ばれた人たちで代議員制の 教団総会に移行するということが考えられています。それに伴って各選挙区が主体的に国内選挙、国外選挙、キャンプ伝道、そのすべてを、広い視点を持って、主体となっていくということが進められています。ですから宣教師を派遣するベースチャーチも宣教区による新支援体制というようなことが考えられています。この関東選挙区では誰々先生を、誰々宣教師をサポートしていきましょうとかですね、うちの選挙区が支援しなくなったらその宣教師がおまんま食い上げになってしまうというような状態の中で、一生懸命祈って捧げていく、そんな具体性を持った支援教会を、支援ベースチャーチを今、考えているところであります。私たちの教団は日本とアジアと世界にお仕えするというスローガンを掲げています。ジョーズというですね、別にサメじゃないんですけども、ジョーズ21というビジョンを掲げています。ちょうどですね、 J はジャパンの J です。で、 A はアジア、アジアの A です。で、 W は、ワールドの W です。で、 S はサーバント、使えるしもべ、日本とアジアと世界に使える、ジャパン、アジア、ワールド、サーバント。そして21世紀の間にアジアの全地域に宣教師を派遣していく、そしてそこからアジアの人たちと一緒に世界をくまなく福音をお伝えしていく、そんなことが壮大な計画としてあります。まずは私たちが人生の土台をしっかりと確認していくべきでありましょう。真理の柱、また土台としての教会に私たちがしっかりとつながっていく必要があります。そして自分が本当に揺るがない人生をいただいたとすれば、今度はそれを地域の方々にその土台を持ってお仕えしていくことも可能となってくるでしょう。自分がグラグラしていてですね、救われてないのに地域の人を救おうと言ってもこれは無理ですから、まず自分がしっかりと、福音の素晴らしさの中で人生の土台を確認していけたらと思います。そして地域に惜しまれる教会、ここに教会がないと困ります、ぜひ教会さん続けてくださいというの、そんな話がですね、出てくるような歩みをさせていただけたらと思います。また、世界に広く目を向けて、またこの選挙区の中にもですね、たくさんの教会がない地域があります。関東は特に東京近辺に集中してるんです。東京に近い埼玉県とかはむしゃくしゃたくさん教会があるんですけども、もうちょっとこの辺まで来るとですね、車で30分とか1時間行かないと教会がなかったりするわけなんですけど、でもそこにもまだ福音を必要としている方々がたくさんいらっしゃいます。その宣教の、ベースチャーチとしてこの教会が用いられたら幸いだなと思っております。それぞれ皆さんの言葉でお祈りの時を持っていただけたらと思いますが、神様の導きの中で、祈りを捧げていただけたら感謝です。 します。天のお父様、ベースチャーシーという題でメッセージを語らせていただきました。真理の柱、また土台、ベースとしての教会、確かな人生の歩むべきを指し示してくださる確かな土台、その土台の中に私たちの人生がしっかりと立て上げられていきますようにお祈りいたします。また地域の土台としての教会、神様、どこかこのこれまでのスイートキリスト教会を用いてくださったように、これからもこの地域の方々にお仕えし、愛していく教会とならしてください。またこの地域だけでなくて、被災地を含めていろんな世界各国、日本全国で福音を必要としている多くの失われた方々がいらっしゃいます。そのような方々に支援をしていく、その土台としての教会となっていくことができますように、さらに私たちの教会の歩みを整えて、また成長させてくださり、用いてくださることをお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。